発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは今回も発電マンの岩堀義博さんにいろいろと伺っていきます。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
まあ、5月のいい時期で、はい、大型連休も終わりました。
はい、
そうですね。発電マンにとって大型連休ってどうだったんですか？
まあ、相変わらずというかですね、うん、まあ、いつもこの時期っていうのは結構暇になるというかですね、うん、だいたい3月駆け込みがこうありましてですね、まあ、4月5月っていうのは比較的新しいこう、制度なんかがね、こうできて、発表にはなってくるんですけれど、うん、なかなか皆さんこうこの時期まだまだ動かない、
ゆったりとした時期なんですね。
そうですね。なのですから、比較的僕らも3月までバタバタ忙しかったのはようやくここへ来てちょっと少しのんびりできるかなみたいな、そんな感じですよね。
住宅に太陽光発電をやりたいというのでパネルを載せた方に先日お会いしてお話を伺ったんですが、
はい、
やはり5月が一番儲かるって言ってました。
そうですね、
発電がちょうどいいみたいって。
4月5月が割と、3月ぐらいから結構ね、いいんですけれど、で今年は特にでも4月がもう雨でね、
前半がね、
もうあれは参りましたね。僕らの工事も全然進まなくてですね、本当に大変で、ようやく4月の後半からね、5月連休も結構良かったですから、
なんか私たちってだからお天気にこれほどやっぱり人生も文化も経済も社会も左右されてるんですよね。
そうですね、もう非常に大きいですよね。当然やっぱり長雨続くと野菜が高くなったりとかね、
本当にありますね。お魚取りに行けないとかね、
もう経済にも全く直結してますから、
案外その辺をもう一回しっかりと自覚していかないといけないですね。そろそろあちこちの補助金の関係も出揃ってるんではないかと思いますけど、国が管轄する部分、それから地方自治体として県が管轄する部分、それから静岡市はこれは政令指定都市になってますので、静岡市で独自にできる部分というのもあったんですけど、今年度はどんなふうな結果になってきているでしょうか？
そうですね、今のところ県の方では太陽光発電の補助金が一応継続して出てますね。
今年度もということですね。
今年度も出てますね。
じゃあこれは、個人だったりあるいは会社で太陽光発電設置しますよという申請をすれば。
そうですね、ただいわゆる新築ではなく既存の住宅に限るということになってますので、ただ新築の場合はですね、建て終わった後であれば一応既存の住宅にはなりますので。
そういうことか。
そうですので、
じゃあまず先に建てました。乗せるつもりでも建てました、
建ててる時に付けると新築になっちゃうので、
住み始めた日から工事に入ればいいわけですね。
そういうことにはなりますね。
なるほど、そういう手があるわけですね。じゃあ新築する方もちょっと頭に入れておいても。
そうですね、
建てたら付けようかなという方法をしてくれればいいということですね。
で一応キロワットあたり1万1000円で上限4万4000円、4キロワットまで一応補助金が出ると。
これはどうですか、補助金額としては。
金額としてはそんなに多くはないので、ただないよりいいかなという、もらっといたらいいんじゃないっていうレベルですよね。
県の場合というのは先に、申請しておく。
そうですね、先に申請を出して、それから工事に着工しなきゃいないとね、いけないので。
じゃあ建てたらやはり、まず申請をして、
許可が下りてから工事に着手すると、いう形ですね。太陽光をつけてしまった後に申請したらそれダメっていう話になってしまうので、そこはちょっと注意した方がいいですね。
そうですね、そして市の場合は、
市はね、静岡市は残念ながら今年度は補助金はなしと。
なし。国はどうなってます？
国の方はもう去年から実はもうなくなってますので、
復活なし。
そうですね、静岡県が一人頑張っているという形にはなります。
で静岡県民の皆さんは県で補助金出ますから、これを上手に利用していただきたいと。ただその申請に関しては太陽光発電の 工事業者さんが申請してくれるんじゃないんですか。
そうですね、その辺はまあお手伝いはいたしますので。
手伝い
というか、まあ、お客様の名前で当然申請は出しますので。
個人がしないといけないということですか。
基本的には個人がするという形にはなりますけれど、うん、まあ、書類の書き方だとかね、そういったのがまあ分からないという方も多いので、うん、そういったのはお手伝いは当然いたしますから、うん、業者がね。
じゃあ太陽光発電つけたいよって言った場合に、発電マンだったら、まあ、こういう、はい、補助金ありますけどどうしますかっていうふうに言ってくださるってことですかね。
そうですね、はい、県の静岡県のこういう補助金がありますよということで、それをまず申請出してから、まあ、工事取り掛かるという形になりますね、
は
い、
でこの補助金に関しては今年度も個人もしくは個人事業主とか法人も OK ということですね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ決めるんだったらその辺も頭に入れながら相談をしておくといいですね、はい、
まあ、そうですね、
できるだけですから今ある住宅にもたくさん載せてみてくださいねという気持ちの表れですよ ね、
そうですね、
これはね、静岡県のエネルギー対策というのは、はい、やはりまだ自然エネルギー再生エネルギーに対して補助を出すということは、それがエネルギー政策ということですもんね。
そうですね、はい、
でその新エネルギーと言われているもの、この導入率なんですが、このほど県から白書が出てまして、でこれは富士の国新エネルギー導入倍増プランというのがあったんですね。
そうですね、はい、はい、
この進捗の評価書というのが公表されたんですが、2013年度末で県内の新エネルギー導入率 7.8%、 これは成績的にどうなんですかね。
まあ、結構やっぱり高い方じゃないですかね、静岡県というのはね。
そうですか、
はい、
2020年度に1割以上というのが目標だそうですが、
はい、
で太陽光発電に関しては54万3400キロワット現在だそうです、うんうんうん、多い方ですか。
全国的にも結構高い方だと思います。愛知県とかあの辺も高いですけれど、静岡県も上位の方に入ってると思いますね、うん、
で実はですね、はい、太陽熱の利用が導入件数が2年連続で全国1位と。
あ、そうですね、太陽熱の方も結構頑張ってますね、
うん、これ太陽光と太陽熱のハイブリッド利用っていうのはどうなんですか。
そういう話も時々いただくんですけど、うん、やはりどうしても両方とも屋根の上に乗っけてですね、まあ、屋根のスペースが相当大きなお宅だなあれなんですけれど、なかなかやはり、ね、
装置的には難しいんだ。
機械的にですか、はいはい、機械的にはそんなに難しい話ではないんですけど、スペース、うん、屋根のスペースとしてね、両方乗せるスペースがあるかどうかという部分はあります
ね。うーん、はい、時々ね、太陽熱の方のこの今はすごく小さくコンパクトでも太陽熱利用できるようになっているので、はいはいはい、そういうの乗せてらっしゃるところの屋根っていうのも拝見しますよね。
そうですね、そうですね、だから太陽熱っていうのも非常にあれ設備的には非常にいいものなので、僕はもうおすすめはしますね、あれ、はい、
太陽の熱を利用してお湯を沸かして、
そうですね、
お湯を沸かすお湯利用の場合と、はい、このお湯での発電っていうのもありますよね。
あ、お湯での発電ね、はいはい、できないことはないですが、まだあれはちょっと一般住宅では難しいでしょうね、
大きい、はい、工場であったり企業のところでないと難しい、ね、はい、まあ、高ジェネレーションで今度はガスとの利用の仕方でっていうのも出てますし、
はいはい、
今、うん、まさしく新しいエネルギーの需要も増えて、そして技術も進歩している、はい、
そうですね
と考えていい、
はい、
そうです、
まだまだこれから進歩はすると思いますね、
は
い、まあ、確かに補助金がなくなったりね、売電単価が下がったり、いろいろまあちょっと条件が悪くなってきてるっていうのはあるんですけれど、ただそれはもうだんだん基金の値段も下がってきたり、いろんな選択肢が増えて、要は技術の革新で、まあ、そういった補助をしなくてももう、まあ、導入進むんじゃないのということで、まあ、だんだん減ってきてるという、うん、ことですので、
うん、
まあ、今後まだまだいろんな設備、まあ、蓄電とかね、今それこそ燃料電池なんかもだいぶ安くもなってきてますし、うん、いろんな選択肢がまあ増えてきましたから、うん、そういう意味ではもうこれから5年10年かなりいろんなものが出てくるんじゃないですかね、うん、
まあ、田舎の波と雲の波っていう中に、はい、太陽光パネルの波とっていうのが出てきた
よね。歌も変わってきますかね。はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。